西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。2月の西宮徹底解剖はミヤタン&ミニャッコあれこれと題して、ゲストティーチャーにハッピークリエイターの高井義和先生をお迎えしてお届けしています。高井先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。先週ハッピークリエイターと名乗られるまでをいろいろと伺ったんですが、はいはい、まあ、いわゆるイラストレーターと、ね、名乗ってらした時もあり、はい、うん、
ライフデザイナー、
デザイナー、はいはい、と名乗ってらした時期もあり、はいはいはい、そして今やハッピークリエイター、はい、随分たくさんのハッピーをクリエイトしてらしたんですよね。
う
ん、
まあそうですね。でもまだまだこれからやと思ってますけど。
でもね、もうもちろん宮田ミニャッコの、生みの親、はい、お父ちゃんでございますけど、うん、他にも今いろんなところで、うん、こうまあ自治体のこういったものにも関わってらっしゃる、東京にも、ね、
あ、そうですね。今東京の豊島区さんというところで、はい、キャラクターを作らせていただいて、それがたまたま豊島区がこうソメイヨシノの桜の発祥の地っていうね、お話をまあお聞きして、はい、で池袋って言ったらもう昔からフクロウのキャラクターがいるんですよ。3体ぐらいはいるんですよ。
池袋やか、はい、フクロ
ウ、池袋って。でもしかも池袋の豊島区の形がね、シルエットがちょっとフクロウが飛んでるみたいな形に見えるっていうね、ちょっとまあこじつけかどうか分かんないですけど、はい、一応そういうことになってて、でまあフクロウのキャラクターをちょっと今までの子たちが男の子寄りのやっぱりキャラクターなんで、これからその豊島区はお母さんと子供たちに優しい街をね目指しますっていうのが新しい区長さんの、その区長さんも4期目にあって。いやだかな、なんかその区長さんの一応スローガンみたいな、ね、ことになってたので、はい、そしたらもうちょっとやっぱ女の子寄りのねキャラクターを作ってあげた方がいいんじゃないかなと思って、でちょっとお話をさせてもらって、でも本当に僕の中ではソメイヨシノともフクロウがバッとひっついて、はい、でもう本当に2日3日でペロペロって書いて、こんなんどうですかって出したら、うん、これいいです、もうやりましょう、バーッといっちゃったんですよ。でちゃんとね活躍していますね。
まあ先週西宮の宮田が、はい、うん、もう悩んで誕生したという話を伺ったのとは、はい、
そうですね、
両極に、もう本
当極端ですね。
はらはら。
でも大体はね、すぐにはやっぱりこう結びつくんですよね。いろんなお話を聞かせていただいて、それが僕の頭の中でガーッとこうねシャッフルされるというかね、でそれがプップッとこう結びついていくっていうか、はい、やっぱり組み合わせというか、割と物を作るっていうのは組み合わせが結構ねポイントやと思うんですよね、
はい、それでまあ高井先生がもうあっちこっち引っ張りだこっていうのは、もういろいろとブレンドされたものがどんどん出てくるという、
そうですね、
ね、はいはい、さあでもその悩んで誕生させてミヤタンでございますが、はい、そのお父ちゃんの手を離れて、今やミヤタンは大活躍ですよ ね、
嬉しいです。
さあここで2代目のミヤタンのマネージャーをご紹介したいと思います。小林光太郎さんです。どうもようこそ、
よろしくお願いします。
お越しくださいました。
ま、
は
い、
初代の先週出ていただきました坂口康秀さんから受け継いで、はい、マネージャーに就任なさったのがいつですか。
2014年の4月に、引き継いで、はい、まあ、今でまあ2年弱ぐらいですか、もうこの次の4月で2年ですね。早いですね。
そうですか、早いですか、
は
い、
ね、
うん、この2年で随分宮田も成長しましたか。
いや成長したと思いますよ、うん、それこそね先週の放送でもあったと思うんですけど、はいはい、最初はね僕も引き継いマネージャーを引き継いだ時は喋れなかったんですけど、うん、はい、もうね今や宮田もお話もできるし、うん、
ね、ね、びっくりですよね、お話もできるキャラクターって
喋るんや
それって ってこう高井先生が書きはったイメージと同じようなこと喋ってくれてるんですかね。
ね、どうでしょうね。
みたいな、こんなこと言うかみたいなお話はないんでしょうかね。大丈夫かな。
あるかもかですね。
でも、ま、それはそれでまた面白いというか。
は
い、
もうそれはね、もう本当にあの、ね、皆さんで育てていただいてると思ってるので、うんうん、ね、別に僕のねものが全てってはもう全然思ってないので、もう本当にあのいろんなところでいろんなことね喋ってくれたらいいと思います。
サインも書くし、握手会もするし、はい、
そうですね、
結構だからそうやってこう直に触れ合う機会っていうのも宮田は随分たくさん持ってるんですよね。
そうですね、本当に、まあ、いろんなところにね、あの宮田もういろんなところに呼んでいただきますし、まあ、宮田が来てくれたらみんな喜ぶからぜひ来てもらいたいっていう声をね本当にたくさんいただくんで、本当にね、こうハッピーをね、あの作り出してくださったんだなと思いますね。
なんかね、すごく場が盛り上がるんですよね。
う
ん、
そうですかね。
やっぱりなんかコンサートなんかにもね、はい、飛び入りで来てくれたりすると、うんうんうんうん、もうそこでうわーって華やかになるし、うん、やっぱオーラありますよね。
そうですか。ああ、よかったです。
ねえ、でその、宮田が、うん、はい、もう今後歌うんちゃうかなと私は思ったんですけど、どうなんでしょうかね。今も踊ってますよね。
そうです ね、 ね、踊ってますね。
これで歌えるようになったらこうミュージカルスターにもなれるんじゃないかと、ね、もう本当先が楽しみな宮田なんですけど、その宮田のために高井先生はいろんな曲をお書きになってて、
はい、そうですね、はい、
あのそもそも作詞作曲っていうのは元からやってらしたんですか。
はい、いや、別にやってません。で一応僕はそのハッピークリエイターの中にはね、その絵を描くこととか漫画作ることとかね、いろんなことがあって、 でもね、作詞作曲もできるんやったらやったらいいやんってね、すごく思ってたんですよ。でちょっと昔に
そんな簡単なもんなんですかだけど、
まあね、どうでしょうね。でちょっと昔にそのお母さんと一緒という番組でね、あの招き猫猫っていう曲があって、でそれにあの猫の絵を描いてくれる人を探してますっていうお仕事の依頼を聞いたんですね。でそれでお仕事させていただいて、でその時はもう絵ではなくて立体のお人形さん作ったんですけど、でその仕事をさせていただいて、でその時のねプロデューサーの方がなんかすっごいいい方で、僕はどうしてももう一回この方と一緒にお仕事したいなってねすっごい思ったんですよ。でその時にもし僕が曲を思いついたら提案させてもらっていいですかって言ったら、あのいいですよっていつも言ってくださいって言われてたんやけど、別にそんなね作ろうと思って作ってたわけではないし、
まあ、作詞作曲家ではないですからね、その当時はね、
本当に絵描く、でもとある日に、突然頭の中にひらめいたんですよ、その歌と曲がね、
あら、びっくり、同時にですか。
同時にこうひらめいたんですよ、詞と曲が、あ、これは絶対提案しなあかんわと思って、はい、で月曜日かなんかに3回ぐらい僕はね自分の作った曲を歌って聴かせたんですよ。でじゃあ今週の金曜日に録音してねとりあえず送るから、はい、で体調万全にねっていう話をしてたのに、金曜日の朝いきなりその女の子入ってきた時に、おはようございます、いやいやいやいや、お兄さん2人いらんしみたいな状態の声になってたんですよ。え、どうしたん、風邪ひきました、いやいやいや風邪あかんがなって、どうすんの今日歌ね吹き込んで送って言うたやんって言ったら、もう晩まで何とかしますとか言って、でも結局晩までになんとかねその子しあって、はあ、一応はまあお姉さんには聞こえるね声で歌ってくれたんですよ。で2人で歌って吹き込んでカセットテープで送ったんですよ、
はい、
もう今から何年ぐらい前かな、 7,8 年もうちょっと前か10年ぐらい前か分かんないですけど、うん、でカセットテープで送ったんですね、
はい、
でこんなデジタルな時代にカセットテープ来たでって言ってね、向こうでは
もうなんかもうその頃でも、はい、みんなデジタルで MD とかそういうのだったんです
ね。カセットテープ来たでってガッチャーってかけたら、ほな僕の声でチャーチャーチャーチャーってね、いきなりカペラで入ってて、で2人が歌ってる声が入ってたんですよ、
はい、
でプロデューサーの方はそれを聞いた時に、うん、あんまりピンとこなかったらしいね本当は。
あら、
でも、うん、その歌がお歌い終わった後に僕とその女の子がめっちゃ笑ってる声がね入ってたんですって、
はい、
全然覚えてないんだけどね、うん、わっはって、でえ歌っててそんなに楽しかったらいいかなってねちょっと思いはったらしくて、うん、で一応ね曲はね採用したいです。でもやっぱり歌詞とであとキャラクターデザインはねさせていただけることになって、でもやっぱり曲はちょっとプロの方にねお願いしてもいいですかっていうことになって、でプロの方に作っていただいたんですね、
はい、
で僕の中ではグループサウンズ調の割と派手な曲やったんですけども、はい、結構和調な曲にその時になっちゃいまして
らら、はい、
なのでまた僕の頭の中ではそのグループサウンズ調の、ね、うん、曲は流れてるので、それをこの宮田には照らし合わせて作るとかね、それはちょっとありかなとはちょっと思いますね。
じゃあ音楽界のデビューはまずは作詞家としてのデビューで、はいはいはいはい、
そうですね、作詞ですよね。でそれから 本当に宮田の時には、はい、なんか頭の中に鳴り響いて、あ、うん、これはやっぱ歌にしなあかんわと思って、うん、で、まあ、またね、もちろんその編曲の方が今回ね、すごい優秀な方が田中さんという方がついてくれて、で、まあ、曲がね完成したっていうか、そんな感じです。
まあ、編曲でね、随分曲が変わると言いますけど、はい、 で、 すね、はい、でも元のメロディーが良くないとやっぱりみんなに愛されないわけですから、うん、そういうことで誕生した、はい、まあ、先週聞いていただきました、はい、宮田マーチ、はいはい、ね、あれがすごくこうね、ご機嫌なあのリズムで、はい、あれでやっぱり結構いろんなところでこう使われたりとか、うん、ね、うん、あの集まりで流したりとかっていうことで、うん、はいはいはい、一気にちょっとブレイクしましたよね、
う
ん、
そうですか、
うん、どうですか、マネージャーとしては小林さん、うん、
はい、
あの曲はなんか結構みんなに受け入れられてるっていう実感はありましたか？
宮田マーチですか、うん、そうですね、まあ、自分自身もそうですし、多分みんな思ってるんちゃうかなと思うんですけど、うん、多分高井先生がね、パッて思いついたっていうのもあると思うんですけど、はい、やっぱ一回聞くとこうなんかこう忘れないっていうか、うんうん、
頭残りますよね。
そうですね、
ぐるぐるぐるぐる、タンタン、宮田、宮田、タンタン、ちょっと流れちゃうんですよね。
リフレインしてるんですずっと
多分 ね、 ね、僕もそうだし、うん、多分みんな聞いたことある人、うん、きっとみんな同じような感じなんちゃうかなって思いますね。
そうですよね、うん、さあ、そしてマーチで味を占めた高井先生が、ね、はいはい、今度は温度に、はい、挑戦という、はい、
そうですね、今度はね、そう、一応温度をね、うん、次は温度出したいんですってね、もうやっぱ盆踊りでね、かける曲が欲しいんですよってすごい言われて、はい、温度温度温度温度ってどんな、ね、普通どんな曲が温度と言われるのかなと思って、はい、で何曲か聞いてみたんですね、うん、なら、あ、やっぱり大体太鼓の、ね、音でタンタンタンタカタンみたいな、ね、始める方やし、あ、大体分かったしって、でまたそれからしばらく温度温度って思いながら今の曲になってますね、うん、
宮田温度、
はい、宮田温度、
これこの桜 FM の、ね、
はいはい、
ヘビーローテーションのスーパーソングでもご紹介しても本当に大人気だったんですけど、はい、これが誕生したのが2014年の夏ということで、これ民謡協会の皆さんが取り上げて踊ってくださったんですよね。
そうですね、うん、まあ、もう僕が引き継いだ時から、まあ、構想はあって、で、まあ、今年の、まあ、着任した年の夏に、うん、まあ、ぜひ今年やりたいっていう話が、まあ、進んでてですね、うん、で、まあ、その中で、まあ、どうやったら広めれるんやろうっていう、まあ、話になりまして、でその市内でより多く知ってもらうためには、うん、市内の盆踊り大会とかで、うん、その民謡協会さんが踊りを教えにというか、はい、まあ、まあ、いろんなところ行かれてるっていうので、じゃあ、まあ、民謡協会さんの方に一度話を持っていけば、まあ、たくさんの人に知ってもらえるんちゃうかなっていうことで、うん、まあ、そういう流れでお願いしに行ったんですね。
バッチリそのプランは、ね、ね、当たりましたね。
そうですね。
ただ踊ってもらうためには、うん、振り付けがいりますよね、はいはいはい、それはどなたがなさったんですか？
振り付けは京田クリエーションの、はい、まあ、
まさか高井先生が、
まあ、はいはいはい、つながりのある方というか、まあ、ご紹介いただいたわけじゃないんですけど、まあ、そこはもうお任せして、はい、で、まあ、作っていただいて、まあ、で民謡協会さんにもちょっとこんな踊りで考えてますっていうのをちょっと見てもらいながら、まあ、盆踊り風だったらこうだよみたいなのとかをちょっと、はい、聞いたりしながら、まあ、完成したっていう、そんな感じですね。
じゃあ今はその民謡協会さんが踊ってくださってる、そのいわゆる模範演技というか、踊りがちゃんとあるわけですね。
そうですね。
YouTube とか流れてるんですか？
そうですね。
そうですよね。
YouTube もで、YouTube はね、多分宮田が、うん、踊ってる、こうやって踊るんですよみたいなんで、でまあ、踊り方わからないっていう人は、うん、その協会さんが踊ってるやつとかをお貸ししたりして、うんうん、まあ、こうやって踊ってくださいみたいなも、う
ん、宮田が踊ってるんですね。
YouTube は宮田が踊ってるのを、
はい、宮田上手いですか？
上手いですね、まあ、やっぱさ、宮田温度なんでね、やっぱり、うん、
でもいいですよね、自分の温度を作ってもらえて、うん、みんなに一緒に踊ってもらえるなんていうのはね、うんうんうん、じゃあいろんな盆踊り大会にも宮田は結構引っ張りだこで。
そうですね、その、できた初年度はね、まだ初めての年なんでね、うん、どのぐらい反響があるんかなと思ったんですけど、もう初年度からもういろんなところにお邪魔させてもらってて、で今年なん、はい、去年かはなんかはもう2回目だったんで、うん、まあ、もうそれがね浸透しているっていうのもあって、はい、もう本当にたくさんのところに、うん、呼んでいただいて踊りに行きましたね、
はいはい、もう踊ったよっていう方もね、うん、たくさんいらっしゃると思うんですが、はいはい、まだどんな温度、うん、って思ってらっしゃる方に、じゃあここでちょっと聞いていただきましょうか、はいはい、これ歌ってる2人も、うんうんうん、とっても可愛いんですよね、はい、
そうですね、
はいはい、 西宮少年合唱団の、
うん、そうですね、はい、少年合唱団、はい、あの男の子と女の子が、
はい、これはその彼らに歌ってもらうっていうことになったのはどういう経緯だったんですか、
うんうん、一応もうあの観光協会さんの方で ね決めてましたよ ね、
そうですね、うん、
今回は子どもたちに歌ってもらおうということで、
あ、じゃあ民謡歌手の方に歌ってもらうんではなく、うんうん、まあ、子どもたちに、
そうですね、親しみやすさみたいなのとかもね、うんうんうん、あるんかなという感じですけどね、やっぱり、
そうなんですか、ね、じゃあ早速聴いていただきたいと思います、はい、宮田音頭です。西宮少年合唱団の大沢宗志くんと森谷ゆりなちゃんというお二人が歌ってらっしゃいましたけれども、はい、でもあの西宮少年合唱団のこのお二人には音頭は最初難しかったんちゃいますかね、
う
ん、
そうですよね、あのリハーサルっていうかね、その録音するときに一応スタジオに行って、うん、で何回か歌ってるのを聞いたんですね、はい、そしたらあのやっぱ男の子よりもどっちかというと女の子の方がちょっと元気があったんですよ、
はい、
で男の子はどっちかというとその裏声というか、うん、やっぱりね、あの合唱団で歌ってる普段の歌い方っていうのがこうあのやっぱ染みついているっていうかね、はい、そんな感じの歌声だったんで、もうちょっとあの地声出してほしいなと思って、 でもねちょっと先生も来られてるしなかなか言いづらいなと思ってんけど、でもやっぱここで言っとかな絶対後で後悔するよなと思ったんで、
作詞作曲家ですからね、
まあまあまあね、一応ね、そうなんで、で一応ちょっとプロって言っちゃったんですよね、
うん、
なら、まあ、あの一応それで歌ってくれたのが、まあ、このね曲になってるんですね。でも後で先生は、まあ、普段はこんな歌い方しないんですよみたいなことはね、まあ、おっしゃってましたね。
それはそうですよね、はい、 ですよね、はい、まあ、いわゆる合唱団のね、はいはいはい、歌い方とはちょっと違うというか、うん、そうですよね、はい、なかなかこう難しい雰囲気を出してね、うんうん、歌うっていうのも難しかったんだろうなと思うんですが、はいはい、これも本当にいろんなところで流れてますよね、
う
ん、
そうです ね, ねもうありとあらゆるお祭りで流れてますね、
うん、いや宮田音頭本当にあの作詞作曲家としてはもっとこう歌ってほしいとか、はいはい、ねっていうのもいろいろあったでしょうけれども、うん、はいはいはい、でもなんかやっぱりこう、うん、なんか宮田音頭らしいなんか歌い方っていうか、
そうですね、やっぱあの子供たちのね元気な声でね、うん、やっぱ入ってるっていうことが一番ね、うん、メインやと思うんでよかったと思います。
そうですね、はい、じゃあこれをもっともっとあのね、うん、もう毎年盆踊りで踊っていただいたりとか、お祭りでもっともっといろんなところでかけてもらったりとか、これはあの現マネージャーの、
はいはいはい、そうです ね,
ね小林さんに、ね、はいはい、プロモーションをかけていただいて、
はい、今年も
今年も、はい、ね、そうですよね。それでこの後もう一曲またお作りになって、
はい、そうですね、次はねやっぱり絵描き歌っていうか、そのミヤタンを描きたいっていうね、やっぱりご要望がというかね、あったと思うんですね、はい、それでなんかこう簡単に描けるような、なんかやっぱそういう歌が作れないのかっていうことをちょっと言われまして、で、あ、絵描き歌な、絵描き歌、絵描き歌ってどんなんかなとかね、またやっぱりね、あの他の絵描き歌がねちょっとどんなんかなっていうのをちょっとあのこう研究して、でミヤタンらしい絵描き歌っていうのをねちょっと考えて、だからやっぱり描いていくとどういうパーツがあるかっていうの分かりますよね。丸とか大きな丸とかちっちゃな丸とか、うん、で例えばミニャッコちゃんに至っては、あの僕一番気に入ってる、ね、フレーズなんですけど、ネッソベルさんを書きましょうって言ってね、口のところがね、うん、あのこのアヒル口っていうんですかね、なんかクッキュっていう口なんですけど、はい、それがね本当にあの数字の3がね横向いてるみたいなんですよ、うんうん、でネッソベルさんを書きましょうって口をね書いたりとか、やっぱそういうのがすごい楽しいなって思って、うん、で作った曲が絵描き歌ですね。
聞きたいなと思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですが、はい、これは来週お届けしますので、来週ですか、ぜひ来週も聞いていただきたいと思いますが、です、ね、はい、いやでもね、そうやってじゃあもう今度はこれ、はい、今度はマーチ、うん、音頭、うんうん、絵描き歌ってこう来ましたよね、それぞれのリクエストに全部、はいはい、高井先生は答えてらっしゃるわけですけど、はいはい、次何行くと思います、
うん、次ね、僕はねその、絵描き歌の前にとか、はい、音頭のところら辺でね、実は演歌を作りたかったんですよ。
演歌、
はい、演歌、
はい、
で一回ね僕どっかでこう自分の口からね、ちょっとワンフレーズだけ歌いますとかって言って歌ったことあるんですけど、
どんな感じですか、
はい、西宮テクテク墓場って言うんですけど、
墓場、はい、ね、はい、
でちょっとサビの部分だけ、はい、あ西宮テクテク墓場って、ちょっとこんな流していいですか。
やめといた方が良かったかもしれない
ですね。でもこれをまあまたあのなな、どなたかね、あのできる方に歌っていただいて、演歌らしく聞こえるようにっていうね、なんかそういうあのとりあえず西宮の街をテクテクして、うん、でいろんな名所旧跡をね案内するみたいな風な歌詞にしたいと思ってるんですよ。
だってあのよくね、うん、そのご当地のこう、はい、いろんな名所を織り込んだ、そういうのってありますよね、は
い、そういうのをこう歌にねうまくしたいと思ってんだけど、うん、なかなか今回はね、あの、うん、こう歌詞の方があんま浮かばないんですよね。で曲はね割と、うん、あの頭の中ぐるぐる回るんですよ。
はい、
で、あの、うん、曲ってねこう会社の帰りに家あの駅から家までの間にこう頭の中でねこうあ、まあ、頭の中でとか口ずさみながら鼻歌歌いながら帰って、でそれが今日歌えたで、また次の日も同じ風に歌えたら、それは大体頭に入ってくるんですよね、うん、でそれで何回か、ね、毎日か歌って、大体一つの曲にこうなっていくっていうかね、なんかそんな作り方もねやっぱあるので、でこのテクテク墓場はもう本当サビの部分だけがずっと毎回ねこうあのなるんですよね、
うん、
でもその前後がまだもう一つピチッと決まらないんですよ、うん、でもだいぶ僕はもうできるんじゃ、今年は できそうかなってねちょっと思ったりするんですけどね。
マネージャーさんどうですかね、はいはい、できそうとおっしゃってますけど。
ご披露いただきましたし、ね、まあね、
でも大抵あの歌ってサビの部分ですよね、はい、心に残って、
う
ん、あのつい口に、ね
ね、
はい、出るという、はい、だからそこが完成してるんだったらもう、はい、もうあとは、う
ん、ね、なんか ねそんな気がね、聞いたっけかも分からないけどするんですよね。あ、ちょっと頑張ります。
じゃあ、はい、宮田にあの着物着てもうてこう、はい、ね、歌ってもらうというか。
そうですね、あ、宮田歌うんですか。
いやいやいや、宮田が歌ってる風で、はい、どこかの演歌歌手の方に歌っていただくとか、まあね、西宮でもあの非常にあのいろんなねキャラクターをお持ちの方がいらっしゃるから、うん、市民のどなたかが歌ってくださるかもしれないし、
ね、それもね面白いですよね。
宮田墓場、
西宮テクテクボジョーです。
聞いてへんかったん
テクテク忘れないでください。テクテクボジョーです。
テクテクボジョー、まあでも西宮の名所旧跡、いろいろね、見どころが織り込まれたら、
ね、
これまた西宮歯科に次いで、なんかっていう、いろんなところでイベントでもね、ご披露いただけるようになるかもしれないです。
そうですね。
でも随分なんかいろいろとイメージというか、構想は広がっていくんですね。
そうですね。
じゃあ今後はあの作詞作曲家高井義和もまたあの飛躍なさるという楽しみにしております。さあそれではここでクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますのでどんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
はい、今週のクイズですけども、ミヤタン音頭を歌ってた子どもたちの合唱団の名前、はい、をそれをクイズにしたいと思います。はい、
西宮が誇る、ね、合唱団ですよね。
そうですね。
そこのメンバー2人が歌ってくれたのが、ミヤタン音頭、結構苦労しはったと思いますけどね、歌う時はね。
そうですね。
はい、はい、ということで、その合唱団の名前をお答えください。はい、先週の分、そして来週のクイズと合わせて、3つのお答えをお寄せください。お待ちしています。さて今日は歌って踊ってミヤタンソングということで、ね、ミヤタンの歌の秘密をいろいろと探ってきましたけれども、でも次が演歌っていうのも聞けましたし、わあその次ワルツとかそんなも出てきたですサンバとか、
そうです ね、 なんか ね、 ね民族音楽はねちょっと興味があるんですよね、
そうなんです。
で昔民族音楽がいろんなものが入った CD ね、買ってね、でもまだパッケージ開けてないんですよ。だからこれからそのパッケージを開ければまたなんか新しいインスピレーションが入ってくるんちゃうかなみたいな。
本当に次から次へと、いろんな歌、もうアルバムバーンと3枚ぐらい同時に出せるぐらいなるんじゃないですかね。ぜひ楽しみにしていますので、よろしくお願いいたします。さて、来週なんですが、グッズですよ。売れてるらしいですね、今。
そうなんですか。
え、違うんですか、小林さん。
売れてますね、もう、ドロワーズがもう、すごいことになってます
ね。さあ、その、あなたはいくつ知ってるっていう、その、ミヤタングッズについて、いろんなお話を伺いたいと思います。はい、このグッズに関しても、もちろん、高井先生がいろいろとこう関わってらっしゃる、
はい、そうですね。一応絵が必要な時はもちろん僕が、ね、絵を描きますし、監修ももちろん僕がやってますね、
はいはい、でもそれがいろんなアイテムになってるわけでしょ、今や。
そうです ね、もう多岐にわたりますね。
じゃあ先生がこんなんも出てんのかというドロワーズに行ってびっくりみたいなことはありますか。
いや、
それは
ね、
もう全部わかった。
一応はこんなん作るんですけどっていうことはね、見せていただくので。
でもアイテム数の数が半端じゃないですよね、これ。
でもまだそんなそんなめちゃめちゃ100も200もあるわけじゃないんで
じゃあまだまだこれからを狙ってらっしゃいますか。
はいはい、そうですね、これからはね、どんどんもっと、出したいですね。
ということで、来週はぜひ、楽しみに聞いていただきたいと思いますし、あのミヤタン絵描き歌も来週お届けしますの で、一緒に描きましょうね。
そうですね、それをね、皆さん聞きながら描いていただければね、嬉しいですね、
ぜひ教えていただきたいと思います、というわけで今日の、ゲストティーチャーはハッピークリエイターの高井義和先生、そして2代目ミヤタンマネージャーの小林幸太郎さんにも加わっていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。